皆さんこんにちは。大好きな10月がやってきました。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀樹です。今回の放送は第126回です。なんといっても10月は涼しさが感じられる気持ちのいい時期ですね。ほっとしています。10月は僕の原点でもある月、誕生月でもあるので、これまでの振り返りもしながら、これからの未来のことをよく考えています。秋の実りの時期に果たして僕はどのような実りを作り出していけるのか、本当に必要なものや必要なことは何なのか、などを落ち着いて考える時間を作りたいタイミングでもあります。さて、今年の誕生日で僕は45歳になるんですけれども、これから始めてみたいことなんかもあったりします。新しく始めるのに年齢は関係ないなと思っているんですけれども、始めたいこともこれまで継続してきて、それをさらにアップデートしていくことも、どちらも自分らしくあれる形でやっていきたいなとふと思った10月です。最近思うこととしては、僕はあれこれ頭で考えすぎてしまって、だんだんと複雑にしてしまったりとか、行動に移すのが遅くなってしまうなということがあります。これは以前からの課題でもあるんですけれども、秋をきっかけにもっと行動力をアップさせていきたいなと思っています。ここでお知らせです。今月はかなりしばらくぶりとなるんですけれども、朗読をさせていただきます。朗読サポートの講演を除くと、昨年の11月ぶりなんですね。本当は春にお届けしたかった企画講演の響き合う物語、その第12回でもあるストーリー12は10月31日土曜日夜の開催、そして公開予定です。少人数の方にお入りいただけるような形で、東京の北参道にあるグレイプス北参道さんでの開催となります。会場は午後6時半開演は午後7時の予定です。最寄り駅は東京メトロ副都心線の北参道、またはJR 山手線、総武線、そして都営大江戸線の代々木になります。こちらの公演では同時に配信も行うので、ご自宅でお楽しみいただいたり、東京以外にお住まいの方にもご覧いただけるようにしていきます。音楽と朗読のユニットでおなじみのピアノやギターの久保田義照くん、フルートの西島咲子さん、この2人がパステルトライフルとして今回もご一緒させていただきます。そしてバイオリンの橋本愛さん、そしてアコーディオンの水戸恵美子さんにもご参加いただきます。心温まるハーモニーをお楽しみなさってください。お申し込みをお待ちしております。だいたい会場ですと10人から15人ぐらいのにお入りいただく形で、進めていきたいと思っています。SNS でも詳細を発信していきますので、ご無理ない範囲で観覧していただけますと嬉しいです。続きまして、今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味なんですね。心に響く言葉を英語を通してお伝えして解説をするというコーナーです。今月の表現は Can I do it betterCan I do it better? です。Can I は、私は何々できますかという自分自身への問いかけとか、自問自答するときに使える表現です。そして、Do it better は、もっと良くするという意味なので、もっと良い方法はないか、他にどんなことができるのかという可能性を探ったり、自分自身でアイデアを出していくための表現でもあります。現状を乗り越えてさらにいい方法はないかなと探求していくときにも使えますね。行き詰まったときに僕はこの表現を思い浮かべるようにしています。ぜひ覚えてみてください。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回は直接お会いできるのも約10ヶ月ぶりなんですね。僕の番組に初出演ということで、とても感性豊かな素敵なアーティストをご紹介させていただきますので、お楽しみに。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2弾を木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
ダポールのコーナーです。今月のゲストはパーカッショニストの
赤彩と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、パーカッショニストということで、はい、今日はねもうすでにいろいろな音を、
はい、
冒頭から出していただいたんですけれども
こんなに元気よく登場するゲストは
いや、ちょっとワクワクしますね。はい。さあね、赤彩さん、パーカッショニストということなんですけれども、パーカッション。
はい。
これは。
パーカッション。
はい。打楽器ですか。
打楽器ですよね。皆さん、こう、パーカッションっていうと、ちょっとね、馴染みがないような感覚で、どういったものですかって聞かれることが多いですけれども、
はい、
実は皆さん最初、まあ、小学校とかに上がると、触る触れる機会があるのってパーカッションだと思うんですよ。
そうですよ ね、今実はこう、ね、今お見せできないのが残念なんですけどラジオなのでスタジオにはたくさんの打楽器があるんです。
はい、
はい、あ、今馬が走ってた感じですか。お馬さんいた感じがしますね。
ですね、走りましたね。
はい、これは何だろう。
これは
タンバリンですか。
タンバリンですね。今日持ってきているのは、はい、手でタンバリンを、ね、叩くものが多いですけれども、手が忙しい時、手で演奏している時に足につけて鳴らすことができるタンバリンっていうのがあります。
そうなんですね。すごい、もう体全身を使って音出す感じですね。
そうですね、右手左手足、はい、腰腰はやっいろんなところにそうです、そうです。あ、
すごい、またいろんな音を出しながらね今日は進めていきたいと思ってるんですけれども、あやさんとね出会ったのは先ほどもちょっとね10ヶ月ぶりっていう話を ねオープニングの、
そんなに経つんですね。
そうなんですね。実はあの昨年11月にシンガーソングライターの川原幸喜くんのワンマンライブの時にご一緒させていただいたんですよね。
はい、
はい、
もうね、はい、
懐かしいですね。
懐かしいですね。すごくね、あの菅野さんの語りがあることで、
はい、
場が引き締まる感じがしました。
本当ですか。
はい、
ありがとうございます。あの川原幸喜くんのワンマンライブの時には、はい、実は僕はあの舞台袖にいて、そのなんていうんですかね、進行役というか影ナレーションを入れさせていただいたんですよね。
そうですよね。
はい、で、ジャーニージャーニーというのがあの、はい、ライブのテーマだったタイトルだったので、みんなで、海にね航海に行くっていうことで進んでったんですよね。
はい、そうですね、そういう設定で、
はい、
そのナレーション全体のこう情景を、
はい、
語り手として菅野さんがしてくださった。
はい、はい、そしてね、あのあやさんがこういらっしゃるバンド、
はい、
の中ですごい様々な音がね繰り広げられて、
様々な、そうですね、
その中で、はい、あやさんはたくさんのね、打楽器パーカッションを使って彩りを添えていたという、
はい、それを横から見てくださって、
はい、横からね本当に舞台の真横から見れるってなかなかないので、 すっごいなんて言うんですかね、もうこうなんか波動というか、うん、もう音のシャワーですね、
はあ、そうでしたか、
横から前からっていうことは多いと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、多分お客さんの席よりも、うん、ダイレクトに横だからダイレクトに来てたんじゃないかなっていう、うん、感じがします。
何が違うんでしょうね、それって、ね、
なんかやっぱりそのお客さんとだとこう向かい合う感じになるじゃないですか、うん、アーティストの方と、うん、あのお客さんたちが、うん、でそうじゃなくってちょうど横並びというか水平の位置にいるので、
はい、
何かそのこう一緒に届けているみたいな、そういうなんかこうベクトルの向きがみんなこう一緒になってた感じで、語りもお客さんに向けて見えないけどお客さんのところにこう寄り添う形で、うん、伝えてきてたらなーなんて、うん、そんな気持ちでやってましたね、
はい、横まであの舞台袖までも一体感が、
はい、ありまして、そうなんです、そうなんです。でね、もう本当に今日はね、あの、まあ、本当にライブで彩りを添える、音の彩りを添えるというようなこう多分役割というか、
うん、
そういった形でどんどんいろんな方とつながってらっしゃると思うんですけれども、
はい、
あのどんなことに影響を受けてこう打楽器っていうところに入っていかれましたか、うん、
ね、本当ですよね、うん、不思議、自分でも不思議なんですけれど音楽といえば、
うん、
小学校の頃ってまあ歌を歌うし、
はい、
ハーモニカとかリコーダーとかありますよね、うん、
ありますね。
あの声が低くて、私小さい頃から
そうだったんですか。
そうなんですよ、
落ち着いてた声、
落ちた素敵な表現をしてくださってありがとうございますなもんで、
はい、
あの歌うことがすごく好きなのに、
うん、
ちょっと苦手意識があったんですよね。
こう
歌い始めてそれほど高い音ではないから歌えるんですけれども、
なるほどなるほど、
はい、大きい声で、でも盛り上がるところって音が高くなるじゃないですか、
はい、
そうすると大きく歌いたい場面なのに声が小さくなってしまうっていうことが、
ちょっと切ないですよね。
切ないんです、うん、でも一方で楽器であれば、
はい、
その好きな音というか表現したい音が出せるっていうことがあって、
うんうんうん、
楽器というものに興味を持ったんじゃないかなと今振り返って思います。
そうなんですか、
はい、でその中でも、うん、ピアノとか習っていなかった。
あ、そうなんですか、
うん、ね、
はい、
なのであの譜面を見て、うん、その通りにこうバーって弾くっていうことはできなかったけれども、
はい、
なんとなく打楽器ならばいけるだろうっていうのがあったりですとか、あと公立の小学校だったんですけれども、はい、授業の中でドラムを叩かせてくれたんですよ。
それなかなかないですよね。
ないですよね。
すごいすごいです、それは、はい、
そうそうそう、それであのすごく楽しいなって思って8ビート、はい、ビートを刻むっていうことが、
はい、
なんかこう高揚感とか、
うん、テンション上がりますよ ね、
上がりますよね、
元気になりそうな、
うんうん、なるし、かっこいいし、
うん、なんかこう絵になりますよね、すごい
す、ね、
う
ん、
それわかります、わかります、そうだったんです
か、はい、そんなことがきっかけで吹奏楽部に入り、
はい
はい、そこからパーカッションを、はい、あの本格的にその時にトレーナーの先生とか先輩とか教えてもらったことで、
はい、
なんて言うんですかね、これはまた奥深いものがありまして、はい、ハマっていって今に至るっていう、かなり端折りましたけ ど、 そんな感じです、ね、
ちなみに初めて購入したパーカッションの楽器って何でしたか、
はい、初めてで言えばタンバリンです。
タンバリン、身近なところから、
はい、タンバリンでした。なんで買ったのかな、忘れちゃったけれどであの初めてあのパーカッションをやる人として活動したいなって思った時に買ったのはカホンです、は
い、あの四角いこう座りながら叩く楽器ですね、
はい、そうです、はい、木で、ね、作られた鳥の巣みたいな形にしてますけど、
あのアコースティックライブにはもう欠かせない楽器ですよね。
そうですね、
はい、いやすごい、そうですよね、そういういろんな楽器がねこうもう操れるというか、こういうあやさんなんですけど、
はい、
今日せっかくたくさんお持ちいただいているので、
はい、
いろいろちょっとね、鳴らしたりして、
はい、
今こうね、なんかやっぱり僕は自然の中にいるのが好きなので、そういうちょっと自然をイメージしながら、
はい、
なんかちょっと音をね、楽しんでいきたいですね。
はい、いいですね。
じゃ
あ、早速。
はい、ちょっと実演。
はい。 菅野さんもお好きな楽器を取っていただいて、
はい、じゃあちょっと近くにあるものとか、
はい、これは木の棒ですけれども、火の用心で使われる
火の用心、ちょっと叩いてみますね、
はい、
あ、
クラベス
ってい
う楽器ですね、あ、なんかキツツキが飛んできたよ、飛んでるんじゃないですか、木に止まってつついているみたいな音がしてきました
ね、気持ちいいですね、なかなか鳥に触れられないから、
そうですね、
あ、なんかすごい風も爽やかに、
はい、森の妖精がやってきました、
いいですね、なんかすごくほっとする、あ、なんか、
はい、これは指につけて鳴らすシェーカーっていう楽器なんですけど、そう、叩きながらパンパンする音も出しながら指につけてるので、そのシャカシャカする音も同時に鳴らせるっていう、
なるほど、なんかこう鳥のちょっとした声にも聞こえますね、
あ、いいですね、
うん、鳥がたくさん飛んできた感じがします
可愛い鳥がなんか動物が、
ね、自然の中のリズムが刻まれてる感じがまたいいですね、あ、なんかこうそよいでる感じがして、自然、森の中とか行くといろんな、ね、音にあふれているので、
そうですよね、小川、せせらぎとか、
せせらぎもあるし、
はい、この葉がそよいでカタカタカタってなる音とか、そしてお
お、何か流れてますね、なんかお水が、
はい、
水辺に来た感じが、
水辺に来た感じがしますね、
なんか水を見てるとすごい和みますね、
和みますよね、
気持ち、気持ちいいですね、
はい、
いや
あ、虫たちが飛んでいったことが
秋はね、たくさんのね、こう虫たちもこう綺麗なね、声を出してくれたりとか、
うん、そうですね、夕方頃とか、ね、気持ちよく聞こえますよ ね、
ね、秋の訪れがすごく心地いいですよね、まあ、このようにたくさんのね、自然の音が作り出せるっていうことで、あれなんですけれども、やっぱり自然の中にいると、なんか自分と向き合う時間っていうのが増えてくるような気がするんですよね、
なんかそんな体験ありますか、
ありますね、結構自然、なんかあのストレスが溜まっている時とか、あ、なんかいろいろ考え事でわーってなんか整理したい時なんかは、少しこう都会から離れて自然の中に行って、音を聞いたりとか、あとこう自分歩きながら自分の気持ちを確認したりとか、
歩きながら、そうですよ ね、
そうするといろいろな自然の移り変わりの風景が見れたりとかして、すごくなんかこう安らぎの時間になったりとか、あと自分って、あ、こういう気持ちだったんだなとか、そういうの確認したりできますね。
できますよね。さっきあのオープニングで菅野さんがお話しされていた、こう頭が働いてね、
はい、
いっぱいいっぱいになってしまうことがあるから、感覚、感に触れてっていうことをおっしゃってましたけれども、それを助けてくれるのも自然なのかなっていうふうに、
ね、そうですよね、
色もあるし音もあるし、匂いも、
本当です ね、 ね、全ての感覚でなんかこう自分自身を感じて、で周りにあるものも感じて、でその自然に触れる前とは違った気持ちになって、なんかあの新しい一歩をまた踏み出せるような、そういうなんか力が、本来の自然にもあるし、なんか今出していただいてた自然に近い音っていうのも、 音楽とかを通しながらそういった効果をなんか出してくれてるような気がしますね。
そうですね。やっぱり音って体に響くから直接感覚が変わっていくっていうことはあるかもしれないですね。
そうですね。なんか本当に自分のこう何ですかね、直接入って体から入ってくる、耳からもそうですけど、
うん、
体全体から入っていく気がするので、うん、聞いてるだけでもそうですし、うん、なんかこう実際に演奏してるときは自分で出して自分でまた取り込むみたいな、はい、
そうなんですよ、
ね、
はい、どんなに疲れていたりとか、
はい、
今日ちょっと辛い体がね辛いななんて思ったりする場合、時に、
はい、
もう練習リハーサルであったとしても演奏してるうちにこう、はい、あれ元気になっちゃったっていうことはよくあります。
それ朗読でもありますね。
なんか本当ですか、
うん、声を出すことでっていうのはありますね。そうしましたらですね、一回この後に CM に入り朗読のコーナーがありますので、またその後に続きをお話ししていきたいなと思います。はい、それでは CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月様々な朗読をお届けしているんですけれども、今月から新しいストーリーがスタートします。短いお話ですけれども、お楽しみいただければと思います。それではお聞きください。小学6年生の時、僕がもらったクリスマスプレゼントは石だった。綺麗なラッピングもなく、メッセージカードもない。枕元にただその石が置かれているだけだった。プレゼントといえば、もっと面白そうなテレビゲームとか本、スポーツシューズが人気だが、僕の元に届けられたのは石。パワーストーンや宝石がついたものではなく、ちょっと地味な感じもした。翌日から冬休みだったので、その石を持って学校の裏山に遊びに出かけた。日が当たる場所を選んで腰を下ろし、プレゼントにもらった石をずっと眺める。石をしばらく眺めていると、あることに気がついた。いろいろな音が聞こえるようになったのだ。そうか、これがプレゼントだったのだ、と僕は思った。はい、新しいお話をお楽しみいただけましたでしょうか。はい、今ね、本当に即興であやさんにも入っていただきましてね、いろんな楽器を鳴らしていただきました。
はい、そしたらなんと、
はい、
びっくりな展開でした。 音が聞こえるんですね。
そうなんです、そうなんですよ、うん、なんかいろんな音が聞こえましたよね
聞こえましたね。すごくこの先が気になります。
はい、なんかねどうなっていくんだろうと、また次回以降をね楽しみにしていただけたらなと思います。本当にありがとうございます。
こう、
ね、お話の内容をねちゃんと伝えておらず、そのまんまもう即興でやっていただいたというすごいなんかコラボでしたね。
楽しいです ね,
ね, いやね、それでね本当にこうね様々なねこう今日はね音を通しながらねいろんなことをまあ考えているんですけれども、やっぱりあの自分の存在とかね自分らしさっていうところをねこう音を通してすごく実感したりするわけなんですけど、自分も音をなんか出してるなっていうふうに、
はい、皆さんそうですよね。声もねもうダイレクトに分かりやすいですけれども、はい、楽器を使ったとしてもやっぱりその人自身が出るっていうことってあるなって思いますね。
ね、みんなが違う音を楽器を通しても出しているっていう気がしますね、うんうんうん、
はい。
そしてね、まあ、自然と結びつくと思うんですけれども、うん、あやさんねすごいまた素敵な活動にもね携わってらっしゃって、
はい、
あの3月にね、
はい、
あの公演を見にお伺いしたんですけど、
ありがとうございました。
リトルツリーという公演にね、はい、出演されてるんですよね。
はい、そうなんです。
はい、
これはあの楊小明さんという絵本作家、はい、詩人の方の作品があるんですけれども、うんうん、
はい、
その絵本リトルツリーを題材にして、
うん、
音楽朗読劇を、
はい、
あのまあ、公演をまずやっているのと、うん、もう一つはその作品を通して私は私になるというテーマを持って、うんうん
はい、
あの表現舞台に立つっていうワークショップをやっています。
はあ、この私は私になるってすごいとても大きなメッセージですよね。
そうですね、まあ、生まれた時から本当は私は私なんですけれど、だけど私たちはこう育つにつれていろんなことを学び、その学ぶことってまあ、それの学びによって成長ができるんですけれども、なんと言いますかね、外側にある、
はい、
その基準だとかルールに沿ってそこに合わせて行動していく結果、本当に自分が求めていることが分からなくなったりとか、はい、何者かになろうとしたりすることって
ありますよね。
ありますよね。
本当のなんか本当にしたいこととかどういうふうに思ってたのかなっていうのがこうちょっと見えにくくなってくることとかってありますよね。
そうですね。特にまあ情報がたくさんあるので、その中で
そうですよね、
自分がどう感じるかっていうことって本当にそうですね。
本当ですね。
見えなくなっちゃう。あるんだけど見えない。
そう、本当にそうだと思います、
はい、
それでなんかこう行動する時も外のことを考えちゃったりするから、うん、なんかこうすごくなんていうのかな、目立った方がいいとか、こう認められたらみたいな形になりがちですけど、そうじゃなくて一番認めなくちゃいけないのは自分自身だったりとか、あとすごい多くの人がそういうふうには言ってないかもしれないけど、身近な大切な人には届いてるとかも、そういったこともすごく大事だったりするんじゃないかなって、
そうですね、
思ったりもしますね。
必ずしもね、あの、たくさんの注目を浴びているからだけではなくて、出会えた人たちとの関わりと関わっていくからだし、はい、その中でもやっぱり自分自身っていうのが一番自分の身近な存在じゃないですか。
うん、そうですよね。自分自身が一番のね、
うん
うん、一番寄り添ってる存在ですもんね。
ね、
なのでやっぱりそういった何ですかね、本当の自分と向き合ったりとか、
うん、
本当の自分らしさは何かなってすごいこの今のこういう状況だからより考えるようにねなったかなって。
そうですね、本当にこう必要なことを選んでいくっていうところに立ち返っている気がするんで、はい、
そうですよね、やっぱそういう時間があるからこそ、うん、なんかもっと前に進めていくような気もしますね。
そうですね、
本当になんかそのあたりをね、こうせっかくこう2020年ということで、
うん、
もっとねまだ10月11月12月でたくさん感じながらね、
はい、
過ごしていきたいななんて思っています。
はい、
はい、 さて今日お越しいただいてもう時間あっという間に、ね、感じられたんですけどいかがでしたでしょうか。
はい、ありがとうございます。こう言葉と同時にね、音も一緒に楽しんで一緒にね楽しめたことがすごく嬉しかったです ね
今日まだまだお話できなかったことがあるのでまたぜひ遊びにいらしてください。
ぜひよろしくお願いします。
ね、また何かコラボができたら本当に嬉しいですね。
そうです ね
はあ、これからもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、本日のゲストはパーカッショニストの赤彩さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
彩さんが奏でる音、自然の世界に引き込まれてすごくとても楽しい時間でした。またねお呼びしたいなと思っています。さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。ここで、今月からですね星の秘密のコーナーのお話です。今月からは天体について少しだけお話をしていきたいと思います。いわゆる星占いを一歩踏み込んだものなんですけれども、10月は太陽です。皆さんが何座ですとか言っている星座はですね、正しくは太陽星座と言いまして、皆さんがお誕生日の瞬間に太陽が何座の位置にあるかということを意味しています。その太陽が意味するものは一人一人の人生そのもの、その中でも表の顔や社会的な顔、仕事をしている時などの公の顔を意味するんですね。今のシーズンは天秤座ですが、これは人生の目的や人に見せている表の顔が天秤座の特徴であるということなんです。それではまた来月以降もですね、天体の話も続けていきたいなと思っています。10月に入ると昼の時間も短くなって秋めいてきます。皆さん体にお気をつけてお過ごしくださいね。それではまた来月お会いしましょう。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。